はい、それでは今日の聖書、先週の続きですけれども、マタイの福音書の1章18節から25節をお読みいたします。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、2人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れて言った。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は、主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスと付けた。いよいよクリスマスも本番といいますか、今朝は子どもたちのクリスマスです。来週はクリスマスの礼拝と祝会と続いていきますけれども、もうしばらくの間、先週に続いてマタイの福音書の1章からお話をしたいと思います。先週はマタイの福音書の系図の意味をお話ししました。この系図が単なる名前の羅列ではなく、イエス・キリストがアブラハムの子、ダビデの子であることを示すという大切な意味がありました。イエス様がアブラハムの子、ダビデの子であるということは、イエス様が神様の約束の通りに生まれた救い主であるということを示しています。この系図には旧約聖書全体がまとめられていると言えるような内容があるわけです。人間の罪や失敗、さまざまな破れが隠すことなく記されています。そのような人間の世に、罪の暗いところに、神様の約束の通りにイエス様が光となって生まれてくださったことが、この系図には書かれているわけです。系図という言葉にはもう一つ、始まりという意味があるとお話ししました。神の御子イエス様が世に来られたことは、新しい時代の始まりです。清い神の御子である方があえて罪深い世に生まれてくださった。それはただイスラエルやユダの人々のためではなく、あらゆる国、すべての人々、全人類のための救い主として生まれてくださったこと。まさにイエス・キリストが闇の中の光として生まれてくださったことを、すべての人を照らす誠の光であることを、この系図は示しています。さて、2節から16節まで続く系図は、アブラハムがイサクを産み、イサクがヤコブを産みと同じパターンが続いていきます。最後の、先ほど読まなかったんですが、16節だけが違っています。16節をご覧ください。ヤコブがマリアの夫ヨセフを産んだ。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。産み、何々を産み、これはいわゆる出産のことというよりは、子孫ができる、お父さんになるとか、そういう意味の言葉ですけれども、そうやってつながってきた系図がヨセフにたどり着きます。これまでのパターンであれば、ヨセフは救い主、イエス・キリストを産みとなるはずですが、そうはなっていません。ヨセフはマリアの夫と紹介されています。そしてキリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになったとわざわざ書かれているんですね。つまりイエス様の、人間としての母がマリアであることは確かなんですが、イエス様とヨセフは直接つながっていない。系図が途切れているようになっています。 一体これはどういうことなのでしょうか。どうしてこんな書き方になっているのか。それでもイエス・キリストはどうしてダビデのことを言えるのか。それが18節から始まるイエス・キリストの誕生についての説明として書かれています。もう一度18節をご覧ください。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった、誕生と訳されている言葉は一章一節の系図と同じ言葉で、ここでは誕生という意味ですけれども、一章一節と同じようにイエス・キリストの、人としてのご生涯の始まりという意味も込められているのだと思います。で、マタイの福音書では、マリアさんは常にイエス・キリストの母マリアとして登場します。で、後の方ではもう単にイエスの母としか書かれていないんですね。つまりマリアがイエス様の母となったという事実がそれだけ重いものがあるわけです。それに対してヨセフはマリアの婚約者ですけれども、もう何度もお話を聞いたことがある方もいると思いますが、日本の今の婚約には実は何の拘束力もない、法的にはないわけですね。もちろん昔だったらちゃんと結納を持っていったりとかですね、今でも婚約指輪を渡すとかすると思いますので、もし残念ながら結婚に至らなかったときは、それなりのことが必要だと思います。それはあくまでもその2人の間のことで、そこに公が関わることは一切ありません。それに対してこの当時のユダヤの結婚は実はもう婚約の時点で結婚が始まっている、ある意味始まっている、つまり法的な拘束力が生まれているということです。つまり婚約をやめるためには離婚と同じような手続きが必要になるという違いがあります。つまり婚約の段階ですでに将来結婚する2人は法的には結びついているということです。しかしここでまた大切なことは、正式な結婚をするまでは半年あるいは1年以上間が空いて、そして結婚のお祝いが終わってから2人はやっと一緒に生活を始めるということなんですね。で、婚約の間は実は会うこともないのが一般だそうです。2人が一緒にならないうちにとはそういう意味です。つまり婚約の期間中にマリアさんが子供を身ごもることはありえないということを示しています。しかし思いがけないことが起こりました。その婚約期間中にマリアさんが子供を身ごもっていることが明らかになったんですね。一体何がマリアさんに起こったのか、今朝はそちらについてはお話しできませんが、ルカの福音書の1章26節から38節にそのことが書かれています。マリアさんに現れた御使いは戸惑うマリアに、聖霊があなたの上に臨み、糸高き肩の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれますと語りかけました。マリアさんが聖霊によって身ごもったわけですね。しかしヨセフはマリアに起こった出来事事情を全く知らなかったということです。ルカの福音書によりますと、いわゆる妊娠が分かってからマリアさんは親類のエリサベスのところに3ヶ月身を、隠したといいますか、いたと書いていますので、その間は誰にも分からなかったと思いますけれども、3ヶ月を過ぎて、だんだんとマリアさんが身ごもっていることはもう隠しようもないことになっていったわけです。その中でおそらくヨセフは直接本人から聞くというよりは、噂のようにそのことを知ったのではないかと想像できます。マタイの福音書はそんなヨセフの視点からのイエス・キリストの誕生に至る出来事を伝えています。婚約者のマリアが子供を身ごもっているということを知らされた ヨセフはもちろんこの時点ではそれが神様の力、聖霊によることだとは知らないわけです。まあ、ヨセフは悩んで苦しんだと思いますが、ヨセフが出した答えは一つです。19節に書かれています。密かに離縁しようと思った。密かに離縁する、それがヨセフが出した答えでした。さて2番目の点に入っていきますけれども、もう一度19節を見ていただきますと、夫のヨセフは正しい人でマリアを晒し者にしたくなかったと書かれています。ヨセフが正しい人とはどういう意味だろうか、まあ、このことも、まあ、いろんな人が、議論したり書いたりしていますけれども、そのヒントになるのはルカの福音書の1章6節と思います。ルカの1章6節には、二人とも神の前に正しい人で主のすべての命令と掟を落ち度なく行っていたという言葉がありますが、これはイエス様に先駆けて、おそらく半年先駆けて生まれたバプテスマのヨハネの親となったザカリアとエリサベツについて言われていることです。ヨセフも同じように神様の命令と掟、まあ、立法に忠実な人であった、そういう意味で正しい人だったというのが基本的な意味ということです。もちろん私たちは誰も神様の立法を完全に行うことはできませんし、神様の前に何の罪を犯さないという意味で正しい人ということはできません。それでも神様を恐れて敬虔でへりくだった人、神様の戒めに忠実な人を神様は正しいと評価してくださった、そして目を留めてくださったということです。救い主の誕生に直接関わった人たち、まあ、ザカリア、エリサベス、そしてヨセフ、マリア、この人たちは共通していることは、神様を恐れて正しく歩む人々だったということです。おそらくお金も地位もない人たちです。でも神様を恐れて正しく歩む人々であった。暗い世の中に輝くほのかな明かりのような人々、そういった人々によってイエス様はこの世に生まれてくださったということです。さてヨセフが正しい人であったとは、基本的には神様の戒めをきちんと守るということですけれども、それだけだとですね、皆さん、私たちはどんなイメージを持つでしょうか。融通の効かない、なんか固い人っていうイメージが湧いてしまうかもしれませんが、もちろんそうではないことは、この後の、まあ、彼の行動からわかることです。もう19節20節読めばそれがわかると思います。ヨセフは正しい人でしたけれども、正しいからこそ、マリアのことを思い巡らして深く悩んでいたということです。マリアが身ごもっているという事実を否定することはできません。このままマリアと結婚することはできない、もうそれははっきり、彼の中でははっきりしていました。そうであればマリアとの婚約を解消して離縁、別れなければならないということです。まあ、さっきも言いましたように、正式に離縁するためにはちゃんと証人を立てて、まあ、当時は裁判所はありませんが、公の場所でその手続きをしなければならなかったということです。しかしそれをすると若いマリアを晒し者にすることになります。そこでヨセフが決断したことは、密かに手続きをして離縁するということでした。もうおそらく、家にですね、そういった証人となる人を密かに招いて、そこで手続きをするということ、それがヨセフにできる精一杯のことだったということです。まあ、こういったヨセフの行動から、正しい人とはどんな人だろうと考えさせられます。後にイエス様が偽善者と厳しく批判された律法学者たちは、確かに神様の戒めと律法を正しく守り行っていると、まあ、自分では言っている人たちでした。しかし彼らは自己満足に陥っていて、苦しんでいる人たち、貧しい人たちに対して無頓着でした。 自分が神様の戒めを守っている自分に満足して、そして自分たちの周りにいる貧しい人、弱い人たちに目を留めなかった。むしろ戒めをだからといってパンを取り上げたり、あるいは貧しい人をそのままにしたりしているような人たちだったわけです。それに対してヨセフは、神様の律法に忠実でありたい、神様を恐れる思いと、マリアを深く気遣う優しさと誠実さ、この二つの思いの中で葛藤して苦しんでいる人でした。それを含めて聖書はヨセフを正しい人と評価しているということです。さて、そんな悩む日々はどれぐらい続いたのでしょうか。ある時、主の使いが夢でヨセフに現れました。20節の後半の言葉です。ダビデの子ヨセフよと、まず主の使いは呼びかけました。おそらくヨセフは自分がダビデ王を先祖に持つ一族に属するということは知っていたでしょうけれども、おそらく普段はそんなこと何も意識しなかったのではないかと思います。皆さんも自分の家のルーツをたどるってことはもうめったにしないと思いますけれども、まあおじいちゃんおばあちゃんとかに聞くと、先祖はこんな人だったなとかいうことが、話は今でも出てくると思います。ひょっとしたら歴史上すごい名を挙げた人の子孫だったということが、仮に分かったとしても、それが今の自分と一体何の関係があるのだろう。それこそですね、皇族とかですね、貴族の身分は今はないですけれども、もう代々平安時代から続く家の人とか、そういう人はまだ日本にいるわけですけれども、ユダヤ人はそういう血統をとても大切にしていたので、ヨセフもそういうことは知っていたでしょうけれども、実際のヨセフはどうだかというと、ガリラヤの中で大工の仕事をしながらつつましく生活していました。ですが、そんなことを普段意識したことがない、そんなヨセフにダビデの子ヨセフと主の使いが呼びかけました。それはヨセフが果たさなければならない大切な務めの重大さを示していたわけです。御使いは続けて言います。恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。すでにマリアをもう密かに離縁しようと決意していたヨセフに、夢の中で御使いが現れて、恐れてはいけませんとヨセフに命じました。御使いの言葉の中心はこの恐れてはいけませんにあるんですね。つまり、まずヨセフに信仰を求めているという呼びかけです。神様への信頼を求める呼びかけです。神様はヨセフがマリアを妻として迎えることを願っておられるということです。どうしてなのでしょうか。御使いは言います。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。これを聞いてですね、ヨセフ、夢の中ですから、もう一方的に聞くだけだったのかもしれませんが、にわかには信じられないようなことですが、それをヨセフは教えられたわけです。マリアは決して何か不道徳な失敗をしたのではない。マリアが身ごもったのは聖霊によることだ。さらに御使いが伝えたことはもっと驚くようなことでしょう。マリアは男の子を産みます。男の子が生まれることが分かるだけでもこの時代は不思議なことですけれども、その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。マリアが聖霊によって身ごもった、それだけでも驚きですけれども、もっと驚くべきことに、マリアが産む男の子、その男の子にはすでに名前が与えられていて、そしてその名前は生まれてくる子供の尊い務めと働きを示していたということです。先週もお話ししたと思いますが、イエス様、イエスという名前は旧約聖書の時代の名前に置き換えればヨシュアという名前です。主は救うという意味です。その名の通り、生まれてくる子供はご自分の民をその罪からお救いになるお方だということなんですね。敬虔なヨセフは マリアが身ごもり、そして生まれてくるその子供は、なんと待ち望んでいた救い主メシアだと分かったと思います。婚約者のマリアが身ごもったことに驚いて悩み苦しんでたヨセフでしたけれども、そのような驚くべきことを知らされ、そしてこの後ヨセフはその御言葉に従う決意をすることになるわけです。3番目の点に入っていきますが、福音書を書いたマタイはこの出来事を通して、主が預言者を通して語られたことが成就するためだったと言っています。23節の言葉、もう一度お読みします。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。イザヤ書7章14節の御言葉です。先ほどの子供たちとの礼拝でも言いましたが、700年も昔に預言者イザヤによって与えられた、その時は謎めいた言葉でしたけれども、それが今マリアさんの身に起こっている出来事を指し示していることに、マタイは気づかされたわけです。先ほどヨセフの夢に現れた御使いは、生まれてくる男の子の名前はイエスだ、イエスと名付けなさいと言いました。この名前は、生まれてくる男の子が人々が待ち望んでいる救い主メシアであることを示しているわけですけれども、それではインマヌエルという名前は一体何を意味しているのでしょうか。マタイはこのインマヌエルという名前が持っている意味こそが大切だと分かって、その意味をわざわざここで伝えています。神が私たちと共におられるという意味です。実はこの後もですね、イエス様がインマヌエルと呼ばれることは一度もないわけです。じゃあ一体どんな意味があるのだろうか。そう考えますと、インマヌエルとは実はイエス様ご自身のことだったということが分かります。インマヌエルというのは名前というよりはイエス様ご自身のことだった、つまり私たちと共におられる神様、それがイエス様だということです。でマタイの福音書の最後の部分、28章30節には何と書かれているでしょうか。ここにはすべての務めを果たして間もなく天に帰られるイエス様の約束があります。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエス様は信じる私たちと共におられる、世の終わりまでもいつも共におられる、天に帰られてもイエス様はインマヌエルのお方であり続けるという約束がこの福音書の最後に書かれているわけです。最初と最後が統一しているという書き方は聖書にもよくあることなんですが、これはたまたまというよりは明らかにそれを意識して書かれているのだと思います。さて、眠りから覚めたヨセフは主の使いが命じた通りにしました。神様を恐れるヨセフは神様が命じられたことに従いました。不安がなかったわけではないと思います。わからないこともたくさんあったと思います。しかしヨセフは神様の言われたことに従いました。恐れないで、マリアを妻として迎えなさい。恐れないで。彼は恐れずにマリアを妻として迎えました。そして生まれてきたその子に、その名をイエスと付けたんですね。神の御子イエス様の誕生は、確かに不思議な神様の御業、奇跡でした。神様の無限の力の現れでした。しかし聖書に書かれているイエス様の誕生にまつわる出来事は、この不思議な出来事がマリアの信仰、そしてヨセフの信仰、さらに言えばその前のザカリアとエリサベスの信仰にかかっていた、依存してたということを伝えています。マリアが一方的に伝えられた受胎告知を受け入れて、信仰を持って受け入れたからこそ、そしてヨセフが御使いが伝えた神様の命令を受け入れて信じて従ったからこそ、神様の御子イエス様は世に 生まれてくださったということを教えられます。神様の力、それはもう無限であり不可能はない、不思議な私たちの思いを超えた力ですけれども、その神様の力が現実のものとなるために必要なことは信仰であるということ、これは今も昔も変わらない真実です。私たちもすでに用意された神様の救い、イエス様を信仰を持って受け入れて信じるとき、その私たちを罪から救ってくださるイエス様の救いの技は私たちのものとなり、私たちは救われるわけです。そして永遠までも私たちと一緒におられるインマヌエルの約束が私たちのものとなります。マリアさんが、そしてヨセフが信仰によって歩んだように、私たちも信仰によってイエス様を本当に心から喜び受け入れて歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。